東京虎ノ門からおはようございます。吉崎誠司です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠司のウォームアップ840、この番組は今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠司さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
いきなりビッグニュース飛び込んできましたね。
ねえ、盛り上がりましたね。
控え室というかこう打ち合わせ室でかなり盛り上がって、
はい、
打ち合わせもちゃんとしましたが、
はい、
ある意味そっちのけで見てましたが、かなり驚きのビッグニュースでしたね、はい、松山選手優勝おめでとうございます。
おめでとうございます。男子ゴルフメジャー大会マスターズトーナメントで日本男子初となる快挙、松山英樹選手が優勝されました。
アジア人初ってこと
ですか。そうですね。
もうなんかフェイスさっきちょっとフェイスブックをチラチラっと見てたらですね、もうタイムライン上にですね、ものすごいみんなが
やっぱり
泣いた泣いた泣いた泣いた、どれだけの人たちをですね松山選手感動させたんですかね。もう、
はい、
日本国民みんな泣いてるみたいな。
間違いないと思います。夕日に光る松山選手の涙かっこよかったですね。
いやもう言葉がないですね。
はい、もうみんなこちらのスタジオの中も握手をしてましたね。歴史的な瞬間
だった。コーヒー差し入れいただきましたね。優勝したからコーヒー持ってきましたっていう人
がありがたい。本当に今日は松山選手のおかげで日経平均も上がるといいですね。
ですね、うん、もうこういうのっていうかもう買おうよみたいな感じですよね。イメージ的に言うとね、
はい、この前向きな気持ちが日本中に伝わったと思います、
は
い、
なんかスポーツ選手ね、他にも池江璃花子選手もそうですし、
はい、
大病から復活なされて、うん、4冠達成とかですね、
はい、
照ノ富士関もですね、大関から陥落して序二段まで行かれて、
はい、
それから大関復帰ということで、なんか今スポーツの各選手たちが我々を勇気づけてくれてるなって感じはすごいしますよね。
確かにこの流れを受けて日本中元気になりたいですね。
そうですね、
はい、
本当に松山選手おめでとうございます。
おめでとうございます、はい、それでは8時59分まで番組よろしくお付き合いください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。時刻は8時44分になりました。それでは4月12日から18日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日12日月曜日です。国内では東京、京都、沖縄の3都府県に新型コロナ対策のまん延防止等重点措置が適用されます。また65歳以上の高齢者に新型コロナウイルスワクチンの優先接種が始まります。同じ日ユーロ圏では2月の小売売上高が発表、イスラム圏ではラマダン月に入る予定です。
世界的に見て日本遅れてると言われている、ね、新型ワクチン の, 接種ですね、
はい、
まあ、これがいよいよ始まるということなんですが、
うん、
まあ、いつぐらいになるとですね、我々も含めた高齢者じゃない人たちまで広がるんでしょうということは結構注目のポイントだと思うし、
はい、
まあ、このことが株価に与える影響も結構大きいと思いますので、
うん、
まあ、速やかに、まあ、もちろん高齢者から優先的にですね、ワクチンの接種が始まることを期待したいですよね、
はい、では13日火曜日です。中国では3月の貿易収支が、アメリカでは3月の CPI 消費者物価指数と CPI コア指数が発表されます。
この消費者物価指数と CPI コア指数については後で詳しく解説しますが、アメリカの状況、消費者の状況と日本の状況の違いについても後で詳しく解説してみたいなと思います。
はい、14日水曜日です。国内では100社以上の企業が決算を発表する予定で、アメリカでも大手金融機関が相次いで決算を発表します。また国内では2021年の本屋大賞が発表されます。去年は凪良優さんの流浪の月が大賞に選ばれています。同じ日、ニュージーランドでは中央銀行にあたる準備銀行が政策金利を発表します。
本屋大賞、まあ、僕も小説読むの好きですが、この去年のやつは読んでませんが、
はい、
結構本屋最近ね、芥川賞、直木賞だけじゃなくて、この本屋さんに勤める方々が選ぶこの本屋大賞っていうのが、まあ、注目を浴びてきてもかなり久しくなりましたけど、はい、まあ、何が選ばれるのかはよく広報作を見てませんけれども、
うん、
まあ、これでなんていうかな、あの本をこういい季節になってきたんで、この中 で、
そうです、ね、
本を読みたいなって感じはしますよね、
はい、
あとニュージーランドの政策金利、去年前月 0.24 が 0.25 になりそうということで、まあ、ほとんど横ばいの予測ということですね、うん、
はい。では15日木曜日です。国内では地域経済報告桜レポートが公表されます。桜レポートは3ヶ月に1回日銀が国内各地の景気動向をブロックごとに分析したもので、金融政策や景気判断の材料などに活用されています。同じ日、アメリカでは3月の小売売上高が発表されます。
あの地域経済レポート、あのどれぐらい、まあ、2回目のですね、うん、その緊急事態宣言が影響あったかっていうのは結構注目されるところだと思います。
はい、では16日金曜日です。ワシントンで日米首脳会議が開催されます。バイデン政権では初の対面首脳会談となり、今後のバイデン外交の試金石として注目されています。同じ日、中国では1、3月期の GDP 国内総生産が発表されます。比較対象となる前年同期の実績が低かった反動で 18% 台という高い伸びが予想されます。またアメリカでは3月の住宅着工件数と住宅建設許可件数が発表されます。
これは後で詳しく解説します。
はい、でここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。
まあ、一つ目があのアメリカのですね、はい、消費者物価指数ということで、うん、まあ、普通の消費者物価指数と、コア CPI ですね。コア CPI は、価格変動がある程度激しいですね、生鮮食料品だとか、まあ、ガソリンとかを含めてエネルギー関係ですね、
はい、
の、数字を除いたものがコア CPI ということで、まあ、コアの方がですね、まあ、実態のですね、物価上昇の状況ですね、まあ、インフレ状況が見えるというふうに、まあ、言われているものになります。 FRB もですね、かなり注目してこの数字を見ているようですので、はい、それに応じていろんな政策が変わる可能性があるということで、まあ、この3月分がですね発表されて、うん、まあ、どういう影響が出るかっていうのは注目されることだと思います。
はい、
で1月2月で、コアの方が、1月が0、
うん、
プラマイ0ですね、
はい、
2月がプラス 0.1、 3月の予測はプラス 0.2 ということで、まあ、ほとんど上がっていないという状況で、まあ、ほぼほぼ横ばいというような感じですが、
はい、
一方で日本のやつは、まあ、先週もちょっと喋りましたけど、日本ほとんど、まあ、ゼロもしくはマイナスというのは続いているので、
うん、
まあ、それよりかはアメリカの方がまだ、インフレ圧力がかかっているというような状況になりますので、
はい、
まあ、アメリカの方がですね、若干、まあ、ワクチンのさっきの話じゃないけど接種も早く始まってきてて、まあ、この後ですね、アメリカの消費がどれぐらい回復してくるのかっていうのは注目されたいとこですが、一方で日米 の、 この回復の違いっていうのも結構浮き彫りになってくるんじゃないかなっていう気がしますね。
はい、
2つ目がですね、アメリカの住宅着工戸数の3月分が発表されます。でちなみに日本の3月分は4月末に出るので、
うん、
4月末になったらまた解説しようかなと思いますが、
はい、
アメリカの3月分がこれで、今回出ますということで、住宅をですね、購入をするとかなり大きな、波及効果があるというふうに言われています、
うん、
でっていうのも、家を買うとですね、ある建てるとですね、一緒にですね家具を買ったり、
うん、
家電を買ったりですね、いろんなものを買ったりします。カーテンを買ったり照明を買ったりね、
はい、
まあ、そういうのもあって、まあ労働人口の、まあ雇用の状況、あるいは消費耐久財の状況、耐久消費財の状況とか、いろんなものに波及してくるので、この数字は注目なんだけど、2月が、2月分を年換算するとですね、142万個約、
はい、
3月を年換算すると、これ予測ですけれども、161万個ぐらいになりそうだと、う
ん、
ということで、これ、ある程度予測外れないんですね。っていうのも、はい、事前に着工、許可件数っていうのは出てるので、
はい、
許可がまあ、滞りなく着工に移ればですね、着工件数になるということで、大体おおむね161万個ぐらいっていうのが、まあ、ほとんど見えているということになります、
はい、
とするとですよ、2月はかなり落ち込んだんだけど、
うん、
でかなりこれが上がりそうということになりてんてですね、
はい、
建設許可件数の予測もです、174万個って予測ですので、そうするとですね、アメリカの住宅着工戸数はかなり回復してきてるな、まあ、かなりというか一時期落ち込んだから、うん、それからずっと上がり続けてるなっていうような状況が続いているということになると思います、
うん、この件数が上がるとやっぱり経済も動いてるよっていう指標にはなりますよね。
そうですよね、もちろんそうなります。でかなり、うん、アメリカもそうですし日本もそうですけど、住宅着工件数って株式にも、いい影響を、プラスの場合はいい影響はあるし、ダメな時はマイナスの影響を与えるしということで、結構、重要な指標だと思います、
はい、
ちなみにですね、日本は2020年が73万個約ですね、うん、着工件数があってですね、21年の見込みは74から75万個見込みということで、これもうほとんど横ばいということで、日本の住宅着工件数は伸び悩んでいる。でその前の2019年が90万個ぐらいありましたので、そうするとガタンとコロナでショックで落ちて、アメリカは回復してきている、日本は21年も横ばいっぽい見込みということで、
うん、
この回復の遅れちょっと気になるなって感じはしますね。
そうですね、日本がこう戻ってきていない理由は何かあるんでしょうか。
まあどうなんですかね、まあ、さっきのワクチンの話もそうですし、
うん、
まあ、そもそもですね、住宅のに対する考え方も少しずつ変わりつつあってですね、日本では、ここ数十年単位での、5年単位で取ったデータを、10年20年という長期スパンで見れば、持ち家志向の低下っていうのはすごく激しくて、
はい、
持ち家よりもですね、賃貸志向がかなり、広がってきているっていうのが背景にあって、
うん、
もちろんコロナショックで大きく落ち込んだってことも言えるんだけれども、それと同時に持ち家志向が進んでいることで、住宅を買わないっていう人も増えてきている。もう一つが、首都圏に人口が集中していることもあって、首都圏のマンション価格をはじめ住宅価格はすごく上がってきてますので、
はい、
そうするとなかなか手を出せない。でもしかするとこの先下がるかもしれないと予測している人も多いので、
うんうん、
なかなかこう着工数が伸びてこないというようなことになってくるんじゃないかなというように思います。
今このコロナ禍で首都圏からの人の動きも制限されている状態ですから、はい、その影響も気になりますね。
そうですよね、まあ、ただ一方でその熱海とか、川口湖とか軽井沢とか、はい、ああいうこうなんか多拠点生活みたいなのが結構進んできていて、まあ、そういうところでの住宅価格はものすごい勢いで上がっているっていうこともあって、
うん、
まあ、かなりそういう意味じゃ、賃貸住宅に暮らす人が増える一方、まあ、別宅みたいなものを買う人が増えてきているっていうことで、まあ、すごい二極化を感じるなというふうに思います。
なるほど、
まあ、これでもなんか住宅着工戸数が増え続けることがいいのかっていう議論っていつもあって、うん、
はい、
ある意味こうどんどんどんどん新しいものが立つってことですから、どんどんどんどん一方で古いものが潰されていくってことになりますので、
うん、
スクラップ&ビルドみたいな社会がいいのかっていう人もいれば、
うん、
一方で住宅着工件数が伸びてこないと経済回んないよねっていう人もいてですね、なかなか難しい。
確かに空き家問題なんかも話題になったりしますし、
そうですよね、
環境問題とのこう矛盾がないように進んでいかないといけないですね。
このあたりは社会性を取るのか経済性を取るのかっていうのは、まあ、我々資本主義社会に暮らす人間が抱える矛盾みたいなものを感じることがありますね、
はい、では先週発表された指標から、ここからは重要度の高いものを吉崎さんに振り返っていただきます、
は
い、
4月8日に発表されました国際収支ですね、貿易収支は、予想は4700億円のプラスでしたが、
はい、
意外とですねそれ以上に多くてですね、
うん、
5242億円のプラスということで、あプラスの結構、裏振れしてたんだけど、ドル円相場は、ほとんど動かなかったということで、
うん、
まあ、どうなんですかね、一時期はかなり貿易収支って皆さん注目して見てた数字かもしれませんが、若干、はい、 どうなんですかね、そんなに影響は出なかったかなっていう感じはしますね。
このドル円相場ほとんど動かなかったのは、うん、吉崎さん的にご覧になっていかがですか。
他の要因が結構絡んでるなっていうふうに思いましたね、うんうん、もうちょっと動くかなっていうふうに思いましたけど、
はい、
まあ、でも予測もあんま動かないって予測結構出てたので、
あ、そうなんですね、
まあ、多くのエコノミストとかあるいはまあ分析する方が、まあ、大して動かないんじゃないのって思ってた方が多かったんじゃないかなと思いますね。
はい、
家計調査ですね、はい、マイナス 6.6% と2ヶ月連続で 6% を超えたマイナスということで、
うん、
2度目の緊急事態宣言の影響はかなり大きいなということで、
はい、
まあ、最近、ね、いろんなメディアでも飲食店もう持たないんじゃないのとかですね、アパレル売り上げがすごい下がってきているとかですね、いろんなことが出てますが、ね、また今日からですね、新しい措置が出ましたけども、
はい、
そろそろ、
まん延防止等重点措置、
そうですね、
はい、
まあ、その辺がまた大きな影響出なければいいかなっていう感じはしますが、多分影響出るんでしょうね。
そうですね、 6% 台の落ち込みっていうことは結構大きいですよね。
大きいですよね、すごく大きいですけれども、うん、
はい、
まあ、去年の2月がうるう年だったってこともあって、
それも影響出るんですか。
まあ、1日分ですけど、まあ、2月もともと28日しかないし、
はい、
まあ、その分の1日があったかどうかでも結構影響してきますので、
はい、
まあ、そういう意味でも、6.6 予想よりでかかったなっていう感じはしますよね。大きかったなって感じはします。
昨年の2月29日は土曜日ということで、まあ、週末にかかっちゃったことも
そうですね、
影響
大きく消費しますする曜日ですもんね、土曜日はね、はい、
はい、
で最後に勤労統計調査ですね、
はい、
まあ、これも、が、予測がマイナス 0.6 でしたが、
はい、
まあ、それよりかはよく若干良くてマイナス 0.2% ということで、まあ、どうですかね、まあ、まだ雇用回復してきてないというところですが、いろいろですね、まあ、いろんなあの雇用の調整ですね、あの雇用がないところからあるところにこう移動しているとかですね、
はい、
あるいは企業の中でもですね出向してもらったりとかしているとかで、もうそういう調整が進んできているので、
うん、
まあ、これはもう少しするとですね、回復する方向に向かうかもしれませんということですね、
はい、
ちょっとここはあの月1回出ますので、また来月追いかけてみましょうということです。
はい、期待しましょう。ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。ラインナップは番組ウェブサイトにも掲載していますのでチェックしてみてください。さあ、時刻は8時57分です。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。この番組はラジコのタイムフリーやポッドキャストで放送から1週間いつでもお聞きいただけます。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください
ね。結構ポッドキャストいい順位でいきなりパッって、うん、新番組のボーナスがあったのか分かりませんが、
はい、
いきなりいい感じで始まってますので、
はい、
まあ、ラジオや、ラジコでお聞きの皆様もですね、ポッドキャストもぜひ登録していただいてですね、まあ、聞き逃しなくこの番組を聞けることがポッドキャストに登録するとできますので、
はい、
登録していただいて目指してベスト10ぐらいに行きたいですね。
我々もチェックしてますので皆さんぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でここまでエコノミスト吉崎誠二さんと菊野梨沙でお送りしました。
今週も皆様にとっていい1週間になりますように。
それでは